旧約聖書詩編129編お読みいたします。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。さあイスラエルは言え、彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。彼らは私に勝てなかった。耕す者は私の背に隙を当て長いあぜを作った。主は正しくあり、悪者の綱を断ち切られた。シオンを憎む者は皆恥を受けて退け、彼らは伸びないうちに枯れる屋根の草のようになれ。刈り取る者はそんなものをつかみはしない、束ねる者も抱えはしない。通りがかりの人も主の祝福があなた方にあるように、主の名によってあなた方を祝福しますとは言わない。本日はイスラエルの苦難を、苦難と神の守りという題でメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
聖書に心を向けたいのですが、いつも言いますように聖書という書物は単なる宗教の本ではありません。それは歴史の本であり、また予言の書であるということです。聖書は私たちの世界がどこから来たのかということを教えてくれますし、同時にこれから私たちがどこに向かっていくのかということも予言的に語っている書物です。ですから聖書を学ぶと、私たちの歴史的にもそうですが、視野がずっと広がっていきます。そして当然私たちの判断や決断に大きな影響を与えてくれるわけです。昔中国にこの野心満々の青年がいました。自分は必ず出世してやる。その時に新しい王様が登場しました。そしてこの王様は全国に向かってこう言いました。これからは頭のいいやつを登用する、つまり文官を登用するということです。難しい国家試験を定めて、この難しい国家試験をパスしたものを自分の部下として抱える、登用する、こういうお触れを出したわけです。するとその野心満々な青年が、そうか、これからは頭がいいやつが出世するんだ、国家試験だ。彼は一生懸命その国家試験のための勉強をします。そして5年かけて十分な準備をして、さあ今年の試験は受かるぞ、絶対受かるぞ、もう自信満々です。ところが大事件が起こったんです。その王様が亡くなったんです。そして新しい次の王様が立てられました。今度はその王様は国民に向かってこう言いました。私が登用するのは単に頭がいいだけの人物ではダメだと。これからは軍人の時代だ、武力の時代だ、こういうものを登用する。さあその野心満々の青年は、せっかく準備してきたことがダメになったわけですが、そうか、これからは力の時代だ、軍人の時代だ。彼は一生懸命今度は体を鍛え始めます。そして兵法を学んで軍人としての教養や、あるいは体力を身につけようとします。そして5年かかって、もうこれだといつこの召されても大丈夫だ、準備ができていると思った時に、その王様が死んでしまったんです。それで次の新しい王様が登場しました。今度は彼はもうどっちでも大丈夫です。文官としても武人としても両方の準備をしていますので、どちらを登用する次の王様がね言ってもどちらも間に合うわけです。でこう待ってると、3番目に出てきたその王様がこう言いました。これから私は若者を登用する、彼はもう若いとは言えない年になってしまったんです。 彼の野心は満たされずに出世しないままに終わってしまったんです。彼の問題は何かというと、確かに機転は聞いたんです。目の前の情報にはすぐ反応しました。でも残念ながら長期的な視点がなかったということです。これは私たちの人生にも同じことが言えるんではないかと思います。私たちが聖書を学び始めると、間違いなく視野というものが広がっていきます。それはたくさんの情報を手に入れることができるからです。信頼できる情報をたくさん聖書から手に入れることができます。ですから決断するときも正しい決断、判断するときも正しい判断、そしてさまざまな展望をするときにも、それは間違いない展望を持つことができるわけですね。今日のこの詩編の129編は、この作者が自分たちイスラエル民族が長い歴史の中に、今までの歴史を振り返るともう本当に困難や迫害の中を歩んできた、それをこう振り返っているわけですね。しかし神様はそういう私たちの民族を今日まで守ってくださったということは、これからも苦難や試練があったとしても神様は守ってくださるに違いない、こういうこの信仰の歌なんですね。まず一節から四節は、これは過去の苦難の歴史を回想しています。巡礼者たち、これも都登りの歌の一つなんですが、巡礼者たちがこのエルサレムに登る途中ですね、自分たち民族のイスラエル民族の歴史上のこの苦難をね、振り返ってるわけですよね。一節で、彼らは私が若い頃からひどく私を苦しめた。これはどういう意味かというと、イスラエルという国家が誕生した、まずは国が若い時から我々はね、ずっと苦難の道を歩んできたという意味ですよね。歴史上このイスラエルが民族的に迫害を受けたのはいつかというと、それはエジプトです。BC 14世紀ぐらいですね、エジプトでパロの圧政のもとに彼らは大きな苦しみを経験するわけです。その時にエジプトの王様はこう言いました。イスラエル人に男の子が生まれたらみんな殺せ。その命令が忠実に何世代にもわたって実行されていけば、いずれイスラエル民族は民族として消滅してしまうわけですよね。でもこの危機的な時にモーセという人物が神様によって使わされ、彼らをエジプトから引き出します。出エジプトという出来事です。聖書の出エジプト記に書かれています。あるいはお勧めしたいんですけども、実戒という、ね、映画があります。ハリウッドが作った、ちょっと古い映画ですけどね、主演がチャールトン・ヘストンがモーセ役をしています。まあ 100% 聖書に、ね、忠実にその映画が作られているわけではありませんけども、でもね、ほとんど聖書の流れに従ってそれ書かれていますので、非常に参考になると思います。実戒という映画です。チャールトン・ヘストン主演です。その後今度はモーセが亡くなると後継者がヨシュアという人です。ヨシュアに率いられて彼らは約束の地カナンに入り、そして十二部族がそこに一箇所に集まって自分たちの国づくりを始めるわけです。そして紀元前11世紀に最初の王様サウル王様が登場し、彼らは国家としての成立をします。そしてその後ダビデ王様ソロモン王様の時に古代イスラエルはまさに黄金時代を迎えていくわけですね。しかし残念ながらソロモンが亡くなった後、紀元前931年ですけども、国が2つに北と南に分裂してしまいます。もちろん隣同士ですから密接な関わりはありますけれども、それぞれ王様が別の王様が建てられて独自の歴史を歩んでいくわけですけれども、まずその北王国が紀元前721年にアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいます。その後すぐに今度は南王国ユダも586年にシンバビロニア帝国によって滅ぼされ、人々はバビロンに捕虜として連れて行かれるわけです。でもその後バビロンを滅ぼす国が登場します。それがペルシャです。アケメネス朝ペルシャです。キュロスという王様です。彼がバビロンを滅ぼし、バビロンの捕虜であったイスラエルの人々を、まあ、帰ってもいいよって って解放してくれるわけですね。キュロシト王様は非常にユダヤ人に対してはこの寛容な政策を取ってくれました。しかし歴史の主役はまた変わるわけですね。次はギリシャが出てきます。あのアレキサンダー大王、アレキサンドロス大王です。彼がこのペルシャを滅ぼして中東支配、ヨーロッパ中東支配を支配しますよね。で、アレキサンダーは比較的イスラエルに対してユダヤ民族に対して平和的な政策を取りました。ところがこのアレキサンダー大王が亡くなった時、その広大な帝国が4人の部下によって4つに分割されていくわけです。そしてその最初イスラエルを征服したのがエジプトのプトレマイオス王朝です。彼らはエジプトに対、イスラエルに対してものすごく重税、重たい税金を課したんです。だからこのエジプトの支配下なんかにあるときにイスラエルの人々は非常に苦しんだわけですよね。でもやがて支配者が変わります。今度は北の方からシリアがやってきて、イスラエルを支配するようになります。特にシリアのアンティオコス・エピファネスという王様の時に徹底的にイスラエルは迫害されてきます。当時シリアはエジプトと戦っていましたので、その戦争のための戦費を調達するためにこのアンティオコス・エピファネスという人がエルサレム神殿にあった金のいろんな礼拝のための道具がありますよね。そういうものを全部こう奪ってね、金に変えて戦争の戦費に変えていくわけです。それだけでは飽き足らず、このエルサレム神殿にギリシャのゼウスの神を祀ってですね、そこに豚を生贄として捧げる。そしてユダヤ教を徹底的に弾圧していく。こういうことをしていくわけですよね。その後も今度はローマが登場してきます。紀元前68年にローマ帝国ポンペウスによって今度はエルサレムが支配されるようになります。で、このローマの支配の時に御子イエス・キリストがお生まれになるわけです。そしてローマ総督ポンテオ・ピラトの時にイエス様が十字架にかけられます。 AD 30年の4月の7日の杉越の祭りの時です。午後3時というのは杉越の祭りの時の生贄の子羊がほふられる時です。その時間にちょうどイエス様が息を引き取られたと書いてあるんです。まさにイエス・キリストは神の子羊として私たちの罪のためにほふられていくわけですね。その後もユダヤ人たちは迫害の歴史をずっと今日まで歩んできています。簡単に学びをしますとですね、初代教会はローマ帝国によって迫害されます。その一番大きな理由はローマ帝国はローマ皇帝を神として礼拝することを要求したわけです。ですからローマ帝国のあちこちに皇帝を神として礼拝する神殿が建てられました。人々は一年に一度そこに行って礼拝をする、すると礼拝をしたという証明書をもらえるわけですね。それがないとこの市民活動ができない。しかしクリスチャンたちはローマ皇帝は偉大で感謝すべきことはたくさんあるかもしれない、でも神ではない、我々の主はイエス・キリストだけである、そう言って頑としてローマ皇帝を礼拝しなかったわけです。それもユダヤ人たちが、クリスチャンたちが迫害された大きな理由ですね。しかしローマ皇帝コンスタンチヌスの時にキリスト教がミラノ勅令によって公認の宗教となります。つまり迫害が終わったんです。迫害が終わっただけではなく、ローマ皇帝は今まで教会が迫害によって損失を受けた分を保証してあげますということまでしてくれたわけですね。こうやって教会に対する迫害の時代は終わりましたけれども、でもそれがユダヤ人たちにとってはまた大きな苦難の歴史の歩みになります。今度は教会がユダヤ人たちを教会の交わりから追い出していくわけです。そして迫害を始めていくんです。中世になるとますますそのことがひどくなっていきます。特に十字軍です。1000年代ですね。当時エルサレムがイスラム教徒によって征服されていたんです。それをもう一度奪い返すという目的で十字軍は結成されたんです。そしてエルサレムに攻め込んでエルサレムをもう一度奪還するんです。でもイスラム教徒から奪還するという目的で作られた十字軍もやがてユダヤ人をも迫害することを始めてしまったわけですね。 だから十字軍によってもユダヤ人たちはたくさん虐殺されていきます。そして近年1881年に、東ヨーロッパでポグロムと呼ばれるユダヤ人の大量虐殺が起こります。ポグロムというのはロシア語で大量虐殺という意味です。そして有名なのがヒトラーによるこのナチスドイツによるホロコースト、これも大量虐殺という意味ですよね。600万人のユダヤ人たちがこの殺されていく。ナチスの政権下でユダヤ人を法律の保護から外すということが決まったんです。つまり法律がその人を守ることは一切ユダヤ人に関してはない。ですから財産権も生存権も裁判権も全部奪われたんです。だから裁判しなくてももうローマはね、思いのままにユダヤ人を殺してもいい、あ、ローマじゃない、ドイツはね、というそういう法律なんですよね。これは本当にひどいですよね。ドイツというのは歴史的に見て非常に勤勉で合理的な国民なんです。このヒトラーが政権を取るまではドイツの憲法はワイマール憲法って言ったんです、ね、これはね、非常に民主的な憲法です。世界で最も民主的な憲法と言われたんです。これを排除してね、ユダヤ人をこの迫害する法律ができてしまったんです。国が大きく変わってしまったんですね。この今日の詩編のね、一節二節にひどく苦しめたってことがありますね。このひどくっていう言葉は、多くとか大きいとか長いとかね、何度もという意味があります。今お話ししましたようにユダヤ民族が受けてきた迫害は何度も何度も何度もひどいひどいひどい長い長い迫害だったということですね。3節に、耕す者たちは私の背に隙を当て長いあぜを作ったが。どうですか、皆さんの背中にね、隙をこうギューって入れたらどうですか。こう鋭い刃物でね、皆さんの背中をギューってこう引っかいたらどうですか。ギャーってね、まさにそういう迫害の様子ですね。でも2節にはね、しかし彼らは私に勝てなかった。歴史の中で何度も何度もユダヤ人は絶滅の危機に直面した。でも彼らは私たちに勝てなかった。4節、主は正しくおられ、悪しき者の綱を断ち切られた。長い歴史の中で何度も絶滅の危機に直面したけれども、彼らの計画は成功しなかった。それは主が私たちを守ってくださったから。さあ、ここで一つの疑問が湧いてきますね。なぜユダヤ人はこんなにも迫害されるのか。ユダヤ民族ほど歴史の中でね、迫害された民族はいません。もちろん歴史のある局面を切り取ればね、迫害、ある民族が迫害されるってことはあります。例えば今でも中東の方に行くとね、クルド人が迫害されたりね、いろんな民族がこう迫害されている状況、パレスチナ人とかいろんなありますよね。でも一つの民族が本当に何千年もわたってですね、繰り返し繰り返し、しかもいろんな国が寄ってたかってですね、こいつらもう絶滅にしてしまえっていうぐらいね、国家権力を総動員して、迫害した国、これはもうユダヤ人の国しかないわけですよね。なぜ彼らはこんなに迫害されてきたのか。いろんな理由があります。なぜユダヤ人が迫害されるのかっていろんな理由があります。でもね、その理由は全部ね、後付けなんですよ。例えば一番有名なのがね、ユダヤ人はキリストを殺したから。聞いたことあるでしょ？ユダヤ人はキリスト殺しの民族だから。だから迫害されてもしょうがないんだ。でも皆さんもう一度振り返っていただきたいんですけども、イエス様は確かにユダヤ人の裁判を受けました。で、ユダヤ人の裁判で死刑は石打ちの刑です。じゃあイエス様は石打ちの刑で殺されたんでしょうか。いや、十字架刑ですよね。十字架刑ってのはローマの死刑の方法です。イエス様はピラトの下でローマの裁判で十字架刑を受けたんです。確かにユダヤ人もイエス様を殺したかったんです。でも実際に死刑判決をして、実際にイエス様を十字架につけて、釘で打ち付けて槍で刺し殺したのはローマですよ。ローマ人です。でもローマ人やローマ人の末裔がですよ、あいつらはキリスト殺しだって言って迫害を受けたことがあったでしょうか。皆無ですよ。 なぜその責任をユダヤ人が負わなきゃならないのか。明らかにこれは不合理ですよね。まあ、後付けです。ですから、ユダヤ人が迫害されるのはキリスト殺しであるというこの理由は、真っ当な正しいね、納得のできる理由ではありません。その他にも、ユダヤ人は先民意識を持っているから。だからみんなに嫌われるんだ。確かに聖書は、アブラハムを最初に選んだんです。あなたを選んだっておっしゃった。先民意識を持っているから彼らは嫌われるんだ。でも歴史を見るとね、先民意識を持った国民というのは他にもたくさんいますよ。かつて日本だってそうだったんですね。神の国、神国日本、我々は特別な民族だ。中国人だってね、中華思想、中華思想というのは中国が世界の中心だって思想ですよ。我々は特別だ。もう歴史を見ればね、あらゆる民族が自分たちは特別な民族だという意識を持ってきたんです。その方が民族としての誇りが持てるからですよね。何も先民思想はユダヤ人だけに限ったことではない。でも他の民族はその先民思想の家に特別に迫害されたという歴史を持っていないわけですよね。だからこれも正しい理由じゃない。ユダヤ人は劣悪な人種である、人種論から迫害されたこともあります。特にドイツでね、アーリア民族こそ優秀な民族だ、そんな民族の中に劣等なユダヤ人が入っていることは許されない、だから絶滅すべきだ。でもこれだってね、真っ当な理論じゃないわけですよね。ユダヤ人はどこに行ってもその国の文化に同調しない。文化に同調しないんじゃないんです。偶像礼拝に同調しなかっただけです。文化的な問題じゃないんです。これはね、我々は主なる神しか礼拝しないんだ。ユダヤ人は金持ちで世界をコントロールしている。確かにね、ロスチャイルドのようにものすごい金持ちに見ます。でもね、めちゃくちゃ貧しい人もいっぱいいるんですよ、ユダヤ人。今イスラエル行ってください。もう本当に貧しいね、特にお年寄りがたくさん住んでいます。ユダヤ人イコール金持ちっていうのはこれはね、嘘です、デマです。どこの国民だってね、めちゃくちゃ金持ちの人とね、貧しい人がいるんです。だから彼らが金持ちだから迫害された、これも嘘ですね。ユダヤ人は世界のあらゆる問題の原因だ。これね、もうヤクザの言いがかりみたいなもんですよ。とにかく悪いことは全部ユダヤ人のせいだ。災害、ユダヤ人のせい。コロナ、ユダヤ人のせい。世界の経済の問題、これユダヤ人のせい。私の服、それユダヤ人のせい。何でもね、もう本当ヤクザの言いがかりみたいなもんですよね。とにかくね、こういう理由にならない理由でユダヤ人はずっと迫害されてきたんです。ドレフス事件っていうのがあるんです。1894年にね、ドレフスっていうのは人の名前なんですけども、彼はフランス陸軍の少佐だったかな、確かね。ところがフランス陸軍からね、機密文書がドイツに流れたんです。で、内部にスパイがいるってことが分かったんです。でもそれは誰か分からないんです。その時にね、スパイとして目をつけられたのがドリュフスというね、彼はユダヤ人だったんです。あのユダヤ人がね、フランス国家に忠誠を尽くすはずがないと。スパイがいるとすればもう彼に違いない。で、真っ当な裁判もなしに、彼は当時フランス領であったイギリスのギニア領のね、島に流されるんです。でもその後ね、こう捜査が進んでいくとね、冤罪だって分かるわけですよ。で、何事もなかったように彼の名誉も回復されずね、終わるわけです。彼がなぜね、冤罪にあったか、理由はたった一つです。彼がユダヤ人だからです。まあ、この事件をきっかけにね、ユダヤ人の間に、我々はどこの国に行ってね、たとえその国にね、命を懸けてね、忠誠を尽くしても絶対に我々は信じてもらえない、その国の国民として受け入れてもらえない、だから私たちはやっぱり自分たちの国が必要なんだっていう、このシオニズム運動っていうのがあるんですけども、それは今のイスラエルという国があるとか、あそこに自分たちの国を作ろう、シオンに自分たちの国を作りたいっていうね、シオニズム運動が始まるきっかけになった事件なんです。ドリュフスという人はね、本当にね、フランスに忠誠を尽くした素晴らしい軍人なんです。彼は、私はスパイじゃない、 私の経歴を見てくれ。フランスのために命がけて何度も戦ってきたんぞ。でも誰も聞く耳持たないんです。どうして？彼がユダヤ人だからです。そして今度はですね、ロシアでも同じようなことが起こります。1881年にロシアで皇帝暗殺事件が起こるんです。犯人はすぐユダヤ人に目をつけるんです。ユダヤ人がやったに違いない。もちろん違いますよ。これも冤罪ですよ。そしてユダヤ人に対する無差別迫害、ポグロムが起こるわけですよね。この反ユダヤ主義というものは過去のものじゃないです。今も起こっています。今も世界中で、この時間もですね。2011年の3月の11日、私たち日本人には忘れられない時ですよね。2011年の3月11日、3.11、東日本ね、大震災の時ですよね。あの日、実はね、同じ日に、イスラエルであるユダヤ人が悲惨な死を、ユダヤ人の家族がね、悲惨な死を遂げるという事件が起こったんです。まあ、日本ではもうその震災と津波の被害でね、もうわーっとそれしかマスコミ流してなかったんですけども、もしそれがなかったらね、多分日本にもそのニュースがね、大々的に放映されたはずなんです。どんなことが起こったかというと、イスラエルのイタマルという町があるんです。イタマル、そこのね、フォゲルさんという家族が、パレスチナのテロリストによって一家惨殺されるという事件が起こったんです。夜のことなんですけども、テロリストが寝ているこのフォゲルさんたち一家の家に押し入るんです。そしてまずご主人のウディさんと生後3ヶ月の娘さんのハダスさんを襲いかかって、寝ているところを襲いかかって喉をかき切るんです。次にこのトイレから出てきた奥さんのルツさんを殺します。刺し殺します。そしてその後、別室で寝ていた11歳のヨアブ君と4歳のエラドちゃんを心臓を突き刺して殺すんです。あっという間の出来事です。一家惨殺です。しかもものすごいむごたらしい、もう家の中血だらけですよ。でこの事件の後に、イスラエルの首相ネタニヤフさんがね、普通は公開しないんです。あまり悲惨な事件ですからね。でもそれをね、その惨状を、事件現場をね、テレビで公開したんです。ユダヤ人のファミリーがテロリストによってこんな悲惨な死を遂げた。ネタニヤフ首相の、ね、意図は何かというと、これパレスチナ人にも見てほしかったんです。こんなひどいことはやめようって、これもう非人道的じゃないかと、こんな殺し合いはもうやめようよ、それをパレスチナの人たちに訴えたかったんです。で公開したんです。ところがそれを見たね、パレスチナの人たちはどう反応したかというと、例えばガザではその映像を見てね、お祝いが始まったんです。そしてその犯人はヒーローになったんです。子供たちにお菓子を配って、今日は素晴らしい日だって、我々にとっては記念すべき日だ、喜びの日だって。すごいでしょ。なぜ彼らが殺されたのか、理由はたった一つです。ユダヤ人だから。このユダヤ人がね、迫害される理由をね、はっきりと教えてくれるものは聖書しかないんです。巷でいろんな理由をいろんなことを言う人たちがいますが、全部それは後付けですよ。納得できる説明は一つもない。でも聖書はね、ユダヤ人迫害は単なるヒューマニズムとか人道主義とか教育の問題じゃなくて、もっと大きな力が働いているというんです。そもそもユダヤ人って何者かってことです。それはアブラハムという人物から始まってますね。創世記の12章を見ていただくと、神様がアブラハムという人物を選び、そしてその子孫を特別に選び、何のため選んだかというと、私はお前を祝福する、お前の民族を祝福する、そして私の祝福はお前たち民族を通して世界に広がっていく。神様の全世界を救う計画のために、まずお前たちを選んで用いるよ、祝福するよってことですよ。つまりユダヤ人がいなくなれば、神様の計画はそこで頓挫するんです。神様の計画を頓挫させたいと思っているのは誰ですか？ 悪魔です。悪魔です。神様の計画でやがてイエス・キリストの再臨がやってきます。もう一度キリストがこの世界に戻っていらっしゃいます。裁き主として。その時に救われたユダヤ人たちが、多くのユダヤ人たちがそれを迎えるって書いてあるんです。つまり多くのユダヤ人たちがクリスチャンになって再臨のキリストをね、迎える日が来るって書いてあるんです。とか、じゃあ迎える人がいなかったらキリストはいつまでも来れないんでしょ。迎えるべきはずのユダヤ人がこの地上にいなかったら、しかも彼らがクリスチャンでなかったら、キリストの再臨なんて永久に来ないわけです。キリストの再臨の日は、これは悪魔の最後の日です。だから悪魔は自分の最後が来るのを恐れているんです。だからキリストが再臨がないようにないように、そのためには地上からユダヤ人がいなくなればいいんです。だから反ユダヤ主義の背後には悪魔の働きがあるということです。これがね、なぜ迫害されてきたかという唯一の説明です。五節を見ると、シオンを憎む者は皆恥を受けて退け。六節に屋根の草のようだって書いてありますね。屋根の草っていうのはね、風に吹かれて草の種がこう屋根の上にポツンと落ちたりしますよね。でそこで確かに芽が出ますけど、太陽が昇ってきたらすぐ枯れてしまうんです。屋根の上に生えたね、その作物を収穫する人なんかいないわけですよね。つまり、ユダヤ人を迫害する者はすぐに滅びてしまうんだってことですよね。で八節最後のところです。あなた方に主の祝福があるように、主の皆によって祝福あれということはない。イスラエルに行く者には祝福はないということです。神様の人類救済の計画はユダヤ民族を通して実現します。ですからユダヤ人がいなくなれば神の計画はそこで頓挫します。だから反ユダヤ主義は、その背後は悪魔の働きがあるということですね。で八節はこういうふうにも訳せる箇所です。通りがかりの人も主の祝福があるようにとは言わない。しかし私たちは主の名によってあなた方を祝福する、ね、ユダヤ人を迫害する者たちはイスラエルに祝福ありなんて絶対言わないと。でも神様を信じている私たちはイスラエルを祝福しますよ。イスラエルを祝福する者を祝福するって神様おっしゃったわけですよね。だから私たちはそのアブラハム契約に従ってイスラエルを祝福します。イスラエルを祝福するというか、具体的に何をするか、まあ、たくさんのことありますけど、一つはね、イスラエルの平和のために祈るということです。アメリカ大統領が仲裁に入ってね、政治的になんかこう妥協してね、一時的何か小康状態が保っている、そんな平和じゃないです。本当の平和です。本当の平和はまずね、イスラエルの人々、ユダヤ人たちがイエス・キリストを信じるということです。彼らの神との平和を持つということです。二つ目はね、イスラム教徒たちがクリスチャンになるということです。エルサレムにいらっしゃった方は分かりますけども、昔ソロモンの神殿があったところにね、黄金のドームが建っています。あれイスラム教の、まあ、ドームですよね。黄金のドームのね、一番上のところにね、文字が書いてあるんです。なんて書いてあるかというとね、神はアラーなり、神に息子はいないって書いてあるんです。明らかに聖書のメッセージを意識してると思いません？イエス・キリストは神の息子です、一人子です、ね。なぜアラビア語でそんなこと書かなきゃいけないのか。我らの神はアラーなり、神に一人子はいないって書いてあるんです。今ね、いつかお話ししたいと思うんですけども、イスラム教徒たちがどんどんクリスチャンになってるんです。今一番クリスチャンが増えてる国はね、イランとかアフガニスタンとか、あの辺です。まさにテロリストがこう活動してる時代です。でなんでイスラム教徒がね、こうクリスチャンになるかっていうと、そういうテロリストたちの姿を見てね、彼らがこのマホメットの教えだと言ってやってるんだったら、我々が信じてることは間違ってるんじゃないかって思い始めてるんです。そしてクリスチャンになった人たちがね、多くがね、夢とか幻を通してこうクリスチャンになるんです。不思議な経験ですよね。本当に終わりの時代が近づいている。まさにイスラム教徒たちがクリスチャンになることによって平和がやってくる。でもう一つはね、 イスラエルからね、中絶がなくなるように祈る必要があると思います。今イスラエルはね、あまり知られていませんけども、中絶大国です。毎日ですね、分かってるだけ、数字に出てるだけでは毎日55人中絶です。55人ということはね、年間で約2万人ですよ。ということはどういうことかというと、もうイスラエルが建国して70年以上経ちましたよね。ホロコーストで600万人のユダヤ人が殺されたって強制収容でね、もうその600万人を超えてるんです。700万人800万人になろうとしてるんです。ホロコーストで殺されたユダヤ人の数よりも、彼らが自分たちの国を作ってから、自分たちの手で自分たちの赤ん坊を殺している、その人数の方がはるかに多いんです。つまり悪魔はね、ユダヤ人の子供を恐れるんです。ユダヤ人が恐れることを、増えることを恐れてるんです。だから悪魔はね、いつも歴史の中でユダヤ人のヘブル人の子供を、赤ん坊を殺そうとするでしょ。エジプトにもそうだったでしょ。男の子が生まれたら殺せ。イエス様の時もそうです。イエス様がお生まれになった時にヘロデ王は何て言ったんですか。ベツレヘムの2歳以下の男の子を全部殺せ。今同じことが起こってます。生まれた子供たちが殺されていく。こういうことがなくなるように私たちは祈る必要があります。それがね、イスラエルを祝福するということです。そして神様ははっきりとイスラエルをそうやって思って、彼らのために祈る人を私は祝福してあげるよ。なぜなら私の計画は彼らを通して世界の救いだから。私の計画にこの賛成してくれる人、私の側に立って一緒に祈ってくれる人、当然神様はそういう人を大切に思って祝福してくださるはずですね。だからイスラエルを祝福するものを私は祝福するともおっしゃっています。どうぞその信仰的な立場に立って私たちも進んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日も聖書を開きながら、歴史的な大きな流れや広がりを私たちはもう一度持つことができました。日々の営みの小さな出来事の繰り返しの中で、どうしても私たちの視野が狭いものになって、小さな一つの出来事に心を奪われやすいものですが、もう一度私たちの心を広げ、信仰の目を高く上げて、神様の大きな歴史の流れの中で私たちもまたその神様のご計画の一部を担わせていただいていること、私たちの祈りをあなたが求めていらっしゃることをもう一度知ることができてありがとうございます。新しい週も神様の大きな働きの一翼を担っているという、この素晴らしい神様のご計画の中に私たちも入れられていることを覚えながら進んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが新しい週も一人お一人に限りなく豊かにありますように。アーメン。今日